大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは日米関係です。まず今回の首脳会談については初めてということだったんですが、大変いい雰囲気で精力的に対話されたということが報じられています。石川さんからご覧になってもそのように見えていたんでしょうか？
はい、首脳会談自体は何度かこれまでも行っているんですが、はい、トランプ米大統領の、訪日、日本での首脳会談が初めてということですね。アメリカに安倍総理が行った時にも、ゴルフを通じた個人的な信頼関係を構築をしましたけれども、はい、今回も、トランプ大統領が日本に来て、ゴルフを通じて信頼関係をさらに深めていくということ、これは人によっては批判的に捉える方もいらっしゃるかと思いますけれども、やはり私、外務省で勤務していた経験から、からして思うのは、トップレベルの個人的な信頼関係、友情関係というのをどう築いていくのかというのは、様々な外交を展開する上で極めて重要だというふうに認識しています。困難なテーマであればあるほど上に上げていかなければいけないんですね、
はい、
で、例えば私みたいな外務省時代担当官として相手国といろんな協議をしていく、折り合いがつかないことというのは、二国間関係でもそうですし、マルチでもそれぞれの国の主張というのがありますから、なかなかニッチもさもいかないという場合、やっぱり上司にあげるんです、
はい、
じゃあ課長レベルで協議をしよう、でそれでもうまくいかないときは部長レベルで協議をしよう、局長レベルで協議をしよう、そして重要な案件であれば大臣同士で協議をしていただこう、そしてもう本当に国と国の利益と利益がぶつかり合うような場合には、これはもう首脳間で話をしていただくしかないというふうに、最終的には首脳同士の協議によって決まることっていうのも、これはなかなかありませんけれども、はい、そうやって上に上げていくことがあります。であらかじめ首脳同士が個人的に極めて緊密な人間関係というのを築いていればですね、現場レベルで担当官レベルで協議をすることが非常にスムーズになるんですよね、
はい、
上に上げたら、いずれ多分合意に至るだろうということが見通せるわけですから、その現場レベル担当レベルでも最初からいがみ合いをせずに、なんとか妥協点をお互い見出していきましょうという雰囲気が生まれるんです。これはやっぱりトップレベル同士の個人的な信頼関係を築いていくということが本当に重要だというふうに思います。でさらにそのことが、外交の現場で働いていた人間として思うのは、他のいろんな分野にも波及するんですね。例えば私は中東で8年間勤務をさせていただきました、
はい、
で中東のシリアで各国の外交官とも意見交換をしますし、シリアの政治家あるいはマスコミ関係者とも情報交換あるいはさまざまな交渉ごとを行ったりをします。その時に、そういえば日本の総理って今アメリカの大統領と仲いいんだねということが世界的に広がっていくと、そうすると、じゃあアメリカは今どういうふうに考えているのとかいうことを聞いてきたりとか、あるいはそのアメリカときちっと緊密に連携している日本という扱いで各国も交渉に臨んでくると、でそれをテコにいろんなことを動かすことが実はできるんですよね、
はい、
中東でもさまざま難しい情勢があります。その中でアメリカの動向、意向というものは各国非常に気を使っている面もありますし、また気にしている面もあります、もちろん反発もあります。そうした中でアメリカがどのように考えているのかということを、日本だったらもしかしたら分かるかもしれないということを思いながら私たちに接触をしてくる。そして私たちは当然全てを明かすわけにはいきませんけれども、だったら日本の言うこれこれは飲んでくださいよと、そしたらこの面ではアメリカも巻き込んで協力をしていけるかもしれませんねというような交渉の材料に使うことができるという立ち位置を得れるんだと思います。これは別に日米関係だけではなくて、あらゆる面で外交がスムーズにいく、で外交がスムーズにいくということは、お互いの国の主張あるいは国益を乗り越えてウィンウィンの関係を築いていくということに直結するということになりますので、今の安倍総理を中心とするトップ外交、トップセールスを進めているということは非常に有意義だと思います。
で、やはり大きなポイントとしては、北朝鮮問題で日米同盟の固い絆を世界に示すことができたということなのかなというふうにも思ったりしますが、力を合わせてこの問題に取り組んでいくということですよね。
はい、残念ながら前のオバマ米大統領の時代には、北朝鮮問題に対しては戦略的忍耐という立場で臨んでいました、忍耐ということで、 ありていに言えば何もしないと、そして情勢の推移を見守るという立ち位置でいたがために、まあ、残念ながらこの面に関しては北朝鮮に核開発を進める、あるいは弾道ミサイル開発を進める、まあ、そういう時間的猶予を与えてしまったんだと思います、うん、今回日米がきちっと協力をし連携をして、アメリカにしても北朝鮮の核ミサイル開発で緊張が高まるこのアジア地域でアメリカが関与していくんだということを明確に示している、また北朝鮮から核を廃絶をしていく、非核化を目指していくという国際的な決意を強化するためということもアメリカのホワイトハウスも明確にメッセージを出しています。こうした中にあって日米の揺るぎない同盟関係というのをきちっと示して、そして北朝鮮の挑発行為には屈しないんだと、こうした核開発あるいはミサイル開発を進めるということは北朝鮮にとって何ら利益にならないんだということをきちっと強く示していくということが大事なんだと思います。6回目となる核実験を強行し、まあ、水爆の開発も進めているというふうに主張しておりますので、はい、これはもう看過できませんし、この地域の安全保障環境がどんどん厳しくなっている中にあって、大事なことは国際社会がきちっと連携をして北朝鮮に対する安保理決議、まあ、制裁措置は大変厳しい、措置メニューが並んでいるんですけれども、この制裁決議を国際社会が一致して履行していく、一致して履行すれば北朝鮮に対するものすごい経済的な圧力になってきますので、北朝鮮が姿勢を変えなければいけない、このような弾道ミサイルの発射実験や核の開発というのをやめなければならないということを思わせるということが大事なんだと思います、うん、
そして今回拉致問題についてはトランプ大統領が国連総会でアメリカの大統領として初めて触れまして、実際に拉致被害者の家族とも面談をしました。この出来事もやはり大きな出来事と思っていいですよね。
そうですね、先般の国連総会でアメリカの大統領が自らの演説で拉致問題に触れたというのは初めてのことでした。アメリカの大統領に拉致被害者の方々ご家族が会っていただいたことはこれまでもあったんですけれども、はい、アメリカとしてこの拉致問題、まあ、日本が最優先の課題だというふうにも言っている拉致問題について、大統領自ら認識を深めて対応してくれているということは大変ありがたいことだというふうに思います。でこの拉致問題というのは決して日本だけの問題ではなくて、韓国人の方々も多くの方が北朝鮮に拉致されているというふうに疑われております。まあ、他国の国民を拉致をして連れていくなんていうことは断じて許されないことですから、こうしたことは国際社会として見過ごすことができないんだということを、核ミサイル、こうした直接的な脅威とともにですね、国際社会の非難の声を連携して強めていくということも非常に大事なんだと思います。
北朝鮮問題を解決していくという意味では、まあ、これまで以上にアメリカに実際に関心を持ってもらうということがとても大事になってくるということですよね。
はい、合わせてやはり中国ロシアをどう巻き込んでいくのかということが、うん、この北朝鮮問題に対処する上では一番重要なんだと思うんですよね。でこの中国ロシアを巻き込んでいく上でも日米韓がきちっと連携をしていく、そのためにもアメリカがやっぱり日米同盟あるいは米韓同盟というものを基軸にして日米韓をまとめ上げる、その努力をアメリカにしてもらうということが非常に重要なんだというふうに思います。でその連携がやはり中国を巻き込みロシアを巻き込み、まあ、いわゆる6者協議の中の北朝鮮以外の5カ国がきちっと連携をして北朝鮮に対して考え方あるいは政策の変更を迫っていくということが今後も必要になると思いますけれども、今回のトランプ大統領の訪問によって、はい、まさにその部分が強く強調され、うん、そしてそのこと中国に対しても直接トランプ大統領から中国の習近平国家主席に対して表明をしてもらったということは大きな成果だったと思いますね。
後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。